と、UIUC、イリノイ大学、この方針も最後に伺いたいんですが、まずイリノイ大学が夏以降に検査、夏以降というか7月以降に、検査数が100万件を突破したっていうことで、大体一つの大学でこんだけPCR 検査ができる、するっていうことを驚きなんですけど、何回伺っても。これはイリノイ大学だからできるっていう感じで、そのアメリカのいろんな大学が同じような方針をとってやってるっていうわけではないんですよね、多分。
そうですね。この規模で、キャンパスレベルで検査をやってる大学っていうのは、本当に2、3校レベルだと思います。全米を探しても2、3校だと思いますね。
そういう意味で本当に実験ですよね。こんな形、これだけ規模の大きい形でやって、で、しかも夏の時に一旦感染が学内で拡大をして、それをこう実際にその検査を繰り返すことによって、抑え込んでいったという実績もすごいですよね。そのあたりいかがですか？イリノイ大学中から見ていらっしゃって。
はい、まさに、その通りで、夏のその新学期、秋学期が始まった、8月の下旬から9月の上旬ぐらいに一度、そのキャンパス内で、感染者数が大きく増えるっていう時期があって、で、その頃だと、そのキャンパス内だけで1日に平均すると200人とか、そういう感染者数が出るっていうような日も、まあ何日か続いたりしたんですけど、まあ時は、本当にもうギリギリの判断だったと思うんですよね。あれは、もしあれがもっとこう拡大してたり、あるいは継続してたりすると、もうその段階でその対面授業全部キャンセルっていうふうになってたと思うんですけど、まあ、かなりギリギリのところではあったんですけど、やっぱりそこで大学としてかなりまあ、一貫したその方針を打ち出して、まあ、例えばその学部生は2週間とりあえずしっかり家にいてくださいっていうことを学長から直接メッセージがあったりとか、あとはちゃんとその取り締まりもしっかり、その仮にその命令に反してその外出したりとかパーティーしてる学生がいれば、ちゃんと取り締まりをして罰則もつけるっていうふうに、かなりそのクリアにいろいろ対策を取った結果、まあ、ギリギリのところではあったと思うんですけど、まあ、コントロールできて、で、まあ、その後はある程度多分そこの経験が、まあ、ある意味まあ、学生の間でもその習慣化したといいますか、そのパーティーとか、まあ、やるにしていろいろその対策をしてやるとか、そういうところがちゃんとある意味これはその学生にとっても学習の機会だったと思うので、そこはちゃんと学習されて習慣化した結果、やっぱり残りの学期の期間、まあ、例えばシャンペーンアバナのそのキャンパス外のコミュニティでその一気に感染が増えたような時期でも、キャンパスの中ではそれほど感染が広がらなかったりしたっていうのは、その頻繁に多数のテストをやったっていう、検査をやったっていうのはもちろん一つですけど、まあ、それにプラスしてやっぱりそういうの、その学生とか教職員のその行動パターンが、より感染を広げづらい方向にシフトしたっていうのも、まあ、大きかったのかなというふうに思いますけどね。
逆にでも、それをこう、ペナルティを与えることによる、こう、強権化っていうか、すごいそれを強い、意志で強くやったことに対する批判ももちろんあるとは思うんですけれども、現状として、COVID-19 をかなりの程度抑え込むことができたということで、
12月の18日、先週の金曜日に秋学期が終わりまして、一応その学期1学期間通してのその感染データとかも、まあ、すでに公開はされてるんですけど、まあ、それによると、一応8月の24日の学期の初日からその先週の金曜までの約4ヶ月間のその学期の間に、キャンパス内で出たその検査の陽性者数の累計が4100人ぐらいで、ただ、まあ、これだけ数、一応陽性者数は出てるんですけど、これまでのところその UIUC の教職員と学生で COVID-19 で入院した事例はゼロっていうことになっていて、まあ、そういう意味で言うと、まあ、感染者数はそれなりにその事前から予測されてた通り、数千人単位で出てしまいはしたんですけど、まあ、その重症化した患者がゼロだったっていうことで、まあ、UIUC のキャンパス再開プランとしては、その一定の成果はまあ上がったのかなというのが、一応大学のその総長からもそういうメッセージが出されてたので、一応参考情報としてご紹介しておきたいと。
その重篤化しなかったっていうのは、何かこう、マネージメントをした、ケアをしたからなんですか？若いから。
間違いなくその年齢は一つその要因としてあって、多分この4100人っていう数字のもう8割方はその学部生とか若い大学院生とかなので、まずそもそもその、あのどちらかというとリスクの低い、まあ、グループの人たちがまあ大半だったっていうことと、まあ、あとはその大学としてもその、まあ、検査をするっていうだけじゃなくて、例えばその事前に基礎疾患のあるような人たち、その糖尿病の持ちの人とか、まあ、それは学生教職に関わらずですけど、そういう人たちにはもう事前からもうその対面授業には一切出るなとか、まあ、そのもちろん教員側だったらその授業対面授業しなくていいよとか、そういうふうにそのリスクの高い人口はさらにその追加でいろいろプロテクションをしてたっていうことだと思うので、まあ、そういうところで噛み合った結果、まあそのまあ、重症化した患者ゼロっていうことで乗り切れたのかなと思いますけど。
でハイブリッドの授業だけども、そういう人は例えばもう来なくても、あの、イリノイに来なくても、他州だったらイリノイに来なくても自宅からオンラインで、あの、授業を継続できるという仕組みもあって、選択はその人次第っていうことだったんですね。
そういうことですね、はい。
じゃあその、あの春学期が始まっても全員が戻ってくるとは限らないってことですね。
全員が戻ってくるとは限らないと思います。で、例えば秋学期の例だったら、その大学がやってるアンケートの結果とか見ると、まあ、大体7割から8割ぐらいの学生が、あのシャンペーンアーバナ地区に戻ってきてたみたいなので、まあ、逆に言うとだから2割から3割の人はもうその自分の実家のある州とか、あるいは多分それなりの割合海外にあのいた人もいると思うんですけど、うん、もう遠隔でその授業を全部履修できたっていうことだと思う、うん。
じゃあ対面授業は少ないけれども、戻ってあのキャンパスに戻ってきた方が検査も受けられるし、逆に安全かもしれないっていうこともあるんでしょうね。
そうですね、だから戻ってくるプロセスのリスクがちゃんとコントロールできてれば、例えば自家用車で戻ってくるとかっていう場合だったら、もう逆にこのキャンパスにいた方があのコミュニティとしては安全かもしれないです、うん。
し、地域の人たちも最初は学生がこう感染拡大させるんじゃないかという不安もあったと思うんですが、これだけ管理されていると、逆にまあ経済効果としても、あの、キャンパスに人が戻ってきてくれた方がいいっていう、そういうこう印象もあるのかなと思うんです
が。はい、間違いなくあると思いますね。特にそのレストランとかバーとかを経営している人からすると、あの、キャンパスエリアっていうのはもうその学生がいなくなったらお客さんがいなくなっちゃいますから。
でこう働いていて、あのいかがですか、いろいろ労働条件みたいなもの、そういったものは あまりあのなんか大きく影響せずに維持されているっていう感じですか。例えば TA とかでも仕事が減るとかあると思うんですよね。そのあたりこう仕事を続けること、学業を続けることっていうのもある程度維持されてきたっていう、そういう印象はありますか。
そうですね、多分いろんな面で修正が加えられて改善も加えられているので、うん、あの多分その負担が増えてる部分と増えてない部分が多分あると思うんですけど、うんうん、例えばその授業とかでも、もうそのあの従来のような形で の, その中間試験とか期末試験っていうのがまあ難しくなって、で結局そうすると例えばその宿題の数を増やすとか、でそれでまあ逆にその試験の数を1個減らしてとかってことするんですけど、うん、まあ、そうするとなんか学生の負担的にはあんまりその要は差し引きしたら変わんないかもしれないですけど、採点する側の例えば TA の視点から見たら結構多分大変になったんじゃないかなと思うんですよ、ね、うん、やると。なので、まあ、影響を受けてるところと受けてないところとか、受けてる人の中でも多分増えた部分減った部分とかもあって、多分結構複雑だとは思うんですけど、ただまあ一つあるのは多分例えばその一番例えばその TA とか教職員のことを考えても、一番影響を受けている理由っていうのは多分その授業の方式が変わった変わらないっていうよりは、そのなんか予算の面で、具体的にはやっぱりそのこういう状況なんで、その州の例えばうちは州立大学なんで州から直接あのお金予算が入ってるんですけど、その州のその税収が大きくその減少する見通しになったっていうことでその予算がカットされたりとか、でそういうことがあると、例えばその専攻レベルでその雇える TA の数が減ったりとか、あるいはその採用できる教員の数が減ったりってことがあるので、そういう意味で、まあ、影響は出始めてますし、多分今後 2,3 年ぐらい続くんじゃないだろうかというふうに思いますけどね。
うん、あの他の大学ではかなりの数 の, あの教員があのカットされたりとか、そういう報道とかもありますけれども、イリノイ大学の場合はどれぐらいというか、どれほどの影響が出てたりしますか。
これまでのところはその既存の教職員の首を切るってことは一切やってないと思います、うん、 その新規採用をストップしたりとか、あるいはその昇進を遅らせたりってことはやってるんですけど、
は
あ、完全にその首を切るってことは今までのところはやってないというふうに聞いてますけど、
うん、で、新学期というか春学期、これはどういうように始まり、どういう方向に今行こうとしてますか？方針を出されてます大学としては。
今のところの方針だと、もう基本的には秋学期と同じような戦略でということですね、うん、なので全体の授業の2割3割ぐらいを一部対面、まあ、ハイブリッドということで対面とオンラインの混合にして、残りの7割は全面的にオンラインということにして、うん、で今学期秋学期と同じように、その学生キャンパスに戻ってきた学生にはその週2回検査をやって、でその結果に基づいて建物に入れる入れないとかっていうようなことをコントロールするっていうことで、方針自体は秋学期と対して変わらないと思います。一つその例年と比べて変更したのは、その春休みをなくすってことをやって、でこれはサンクスギビングとか、あるいはその学期の始まりと同じように、その学生は外に一回出てまた戻ってくると、その外からその COVID-19 を持ち込んで、それでキャンパス内で感染者数が増えるってことが起きてしまうので、まあ、それを防ぐために、春学期については春休みをなくして、まあ、その代わりにその3日か4日ぐらいその学期中に飛び飛びでその休みの日を設けるっていうことで対応するっていうことになってるので、それが少し秋学期の方針とは違いますけど、他の部分はほぼ同じだと思います。
じゃあ春学期はいつから始まるんですか？
春学期はですね、1月の最後の週ですね、1月の25が初日です。
少し遅いんですか普通より？
もともと予定されてたのより1週間遅くしたという話ではあるんですけど、まあ、これはその秋学期の経験上、その最初の1週間でまたその感染者数が増えるんじゃないかということで、その対応の時間を取りたいということだろう。
じゃあ普通に帰ってきて PCR 検査を受けて、じゃあちょっとしば2週間いな出ないようにとか、そういう対応が最初されるわけですね。
そうですね、まあ、特にその接触者の場合とかだと、今その CDC のガイダンスが変わりまして、濃厚接触者の隔離は1週間でいいということになったので、そのまさにその1週間というのをこの免許分で、まあ、補っているというところだと思いますけど、
うんうん、学生さんは戻ってこられて、そういうワクチンの接種を受けたりとかもされることになるんですかね？
そうですね、大学としてはその大学の教職員と学生のワクチンはその大学のマッキンリー保健センターでもう全て普通のインフルエンザの予防接種と同じようにその配布するっていう方針も決まっていて、ちょっとまだタイミングはだから分かんないんですけど、まあ、そうなってくれば普段だとそのインフルエンザの季節の前にそのマッキンリーの保健センター以外の場所、例えば図書館とかジムとかでもその予防接種が無料で受けれるんですけど、それと同じシステムでCOVID のワクチンを接種するっていう方針にはなってるようですね。
そうですね、安全な大学ですよっていうアピールをして、入学者数は減らさず、大学をビジネスとしても運営していけるっていう、そういうところに今持っていっているわけですね。
そういうことだろうと思います。はい、
それでは今日は長時間ありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願いします。いろんな、
よろしくお願いします。ありがとうございました。
最後の曲はスーパーセル終わりへ向かう始まりの歌でした。そして達也さんが COVID-19 をめぐる難しい状況を分かりやすく説明してくださいました。ありがとうございます。2020年は本当に濃い1年でした。3月に WRFU のスタジオが使えなくなってからも、リュウタさんがオンライン上でゲストを迎え、事前収録がしやすいように工夫してくださいました。 ハプニングはいろいろありましたが、 WRFU のスタッフも番組の音源を毎回ラジオ放送と配信してくれました。そしてアメリカと日本の各地からいろいろな方がゲストとして出演して、はるかなショーを盛り上げてくださいました。リスナーからもメッセージをいただきました。全体を振り返る余裕がないまま毎週を楽しむことができました。ありがとうございます。次を予測できない日々が続きますが、新しい年もゆっくりおしゃべりができますように。年末年始もそれぞれの場所で手洗い、消毒、うがい、換気も忘れずに。では来週もまたいつものようにはるかなショーでお会いできますように。WRF is an open forum for the Champagne community. Views expressed those of speakers and do not reflect WRFU of the Champagne Good Media Center. Thank you very much for listening to Harukana Show from WRFU Urbana. This is the time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye bye.